インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと今日も始めていきましょう。はい、ということで本日は、ノア 2.4 仙台のこといきたいと思います。はい、国斉藤行ってまいりました。 2.4 のあの仙台大会ですね、クロスオーバー 2024 in 仙台です。ノアのビッグマッチでございました。こちらに行く足を運ぶ、密航することになった経緯はですね、前々回の、プレビュー、それからイホデドクトルワグナージュニアのことですね、たっぷりお話しさせていただきましたので、はい、もうこちらは言わずもがなということで割愛させていただいてですね、この興行のレビューに行きたいと思うんですが、実はですねこの1日前に、2.3 春日部で、ふれあいキューブ、春日部ふれあいキューブで、最後の前哨戦というかね、興行があったので、その話もちょっと先に触れときたいなというふうに思います。ノアの春日部大会は、昨年の9月に続いて2回目、足を運ぶのが2回目です。春日部ふれあいキューブという会場は非常に小さくてですね、まあ満帆に入れても4、500かなぐらいの会場です。なんかちょっと過去のね、あのいろんなの見漁ってたらですね、あの2015年だか4年ぐらいにあの新日が850人入れてるみたいなのがあったんですけど、そんな入らんやろっていうね。まあ今はどうか知んないですけどね、持ってんなーっていう感じですけど、今大会は327人、の割には随分ね首都圏民がいっぱい来てたのかなというところもあって盛り上がった、非常に大いに盛り上がったですね大会となりましたよと。で、大いに盛り上がったんですけれども、実際ですね、あの試合全体通してみて、今大会かなり、セーブされた大会だったなというふうには思います。何がセーブされてたかっていうと、選手たちの動きだったり、それから技の量だったりっていうところがかなりセーブされてたなという感じです。まあ、体の張りっぷりに関してはですね、そこはノアなんで、あの前回相変わらず前回ではあったんですけれども、そのなんだろうな、各選手のシグネチャームーブとか、それからフィニッシュムーブ、もしくはフィニッシュ一個前ですねの重きを置いてるムーブとかっていうのはほとんど見なかったです。勝つ選手、試合、各試合で勝つ選手、それからフォールを奪われる選手のそういった動きは、見ることができたんですけれども、ほとんどですね各選手、まあ、あの大技を出してないと、ざっくりとした言い方をするという工業でした。なのに、非常に盛り上がっていたし、それから満足度も高かった、まあ、これはね国際とかの一重に最前列でですねFC で取ったね、あのチケットだったり最前列で、あの見たということもまあ気にしてるし、なんなら試合中にジェイクに絡まれたとかね、そういうなんかこう最前ならではのエピソード的なねもあったりして、そういう満足感もあったんですけど、試合そのものを本当にインリングにですねフォーカスしてみると、まあそんなぐらいの試合内容というか盛り具合だったんですけど、面白かったということでした。まあ、これなんだろうなと思って、まあ、選手の魅力が、しっかりとお客さんに伝わって認知されているからこその、状況なのかなというふうに思いました。まあ、これって、そもそもその認知度が高くないとできないことなので、地方興行でねこういうのをどうやってやってんのかなというところと、まあ、あとは当然印象が強く残るレスラーと印象があまり残らないレスラーっていうのがこんだけ人数でしたらいるわけで、そこの差はまあ冷静に考えるとね結構あったなとか思いながらも、ただあのなんだろうな、アピールするというか、強く印象付けられる選手、スター選手っていうのはね、やっぱこういうところでも差を見せられるんだなというのをねちょっと痛感した、そんな興行でした。翌日、仙台に、まあ、軍祭と行くことになってたんですけれども、最悪ですね、この興行を見て、翌日、アベマでもですね、全然満足できる。そのぐらいですね、あの、お腹いっぱいになった興行でした。実際、このシリーズの一番の目玉カードである、ワグナーと剣王の絡みも、セミ前だったし、 それからセミに関しては、1分41秒で終わりました。スター選手清宮海斗の、出番は1分もないぐらいですね。もう一個の目玉カードであるダガ大原はじめの下りで1分41秒で決着がついちゃう、秒殺決着がついて、しまうという流れもありましたと。はい、さらにこの日はメインイベントは10人タッグでした。 GLG とノアの人たちというか、ソヤ、北宮、稲葉、ドラゴンベアルファウル、この辺がやったんですけど、まあドラゴンベアルファウルフ様々というかと GLG ですね、いや改めてですね、ノアにのトップユニットは GLG だ、ユニットとして組んでるのがね、今チームノアと GLG くらいだから当然そうなるんですけど、はい、いやちょっとね、ジェイク様々だなっていうのをねちょっと思いました。会場の盛り上げもそうだし、いやね、これね、あのまあ徳野でもすでにたっぷり話してるんですけど、この日ジェイク、あの語弊がないように言わないといけないんですけど、なんだろう、技としてはですねほとんど何もしてないんですよ。当然フィニッシュの、あ、やばい、名前飛んじゃったなんだっけ、フェイスブレイクショット、あぶねー、はい、串刺し顔面ハイキックですね、は出ないし、それからその一個前の、ジャイアントキリング、ニーリフトも出ないですね。さらには、今 B フィニッシュにしている、超高角度のバックドロップですね、これも出ない。 O は出ましたがね、バックドロップ前の O までは出たんですけど出ないと。技としてやったのはボディスラムとパラダイスロックぐらいだったかな。でここまで見せんだからね、すげえなって感じだし、それから、リング外、自分がコーナーに控えてる時も仲間を叱咤激励したりとか、それから試合展開に応じてお客さんを煽ったりとかっていうのをこうずっとやり続けてるんですね。だから仕事量がめちゃめちゃ多いんですよ。いやこれはもう恐れ入りますと、もうエースの所作ですよね。これはどうしてもね、あの黒いし、黒い、まあ、色的に黒いし、どうしてもカウンターユニットというか正規軍があってのカウンターユニットみたいな感じにはなってるんですけど、もうその振る舞い、そしてマイ締めマイクのね完璧具合といい、完全この人今ノアのエースですノアのエース誰だって言われたら剣王とジェイクですね。これはもう揺るぎないんじゃないですか。今清宮海斗が一歩引いてしまっている。それから塩崎吾はチームのちょっとね人気が、ちょっと会場人気がいまいち、なんだろうね。これちょっと、まあ、これまた謎なんですけど、ちょっと落ちちゃっているところでのチームノア結成。とはいえ、みたいなね。ちょっとこう、まだまだ、ノアのトップユニットではないというか、むしろ、ベテラン、それから上がり目がちょっと薄めの選手たちみたいなところをまとめてるという。で、本人もまとめてる感ないからね、エースではないかな、みたいな感じになっちゃってる。そんな中ですよ、もう気を吐いてるのはもう一人気を吐いてる剣王と、そしてユニットをしっかり束ねてオピニオンリーダー的な感じの立場を、ね、確保してるジェイク。いやーなー、これちょっとこの構図はね、もうもはやなんつうのかな、間違いなく言えるのはかつてのノアじゃない。そんなものに俺はこだわりも何もないんで、ウェルカムなんですけど、完全に新時代突入してる感はありますね。はい。まあ、あとはね、育ててきた若手をどれだけこう上げていくかみたいなところになってくると思います。まあ、ちょっといろいろ話飛びましたけど、そんな充実の、春日部大会を経てですね、この仙台大会に突入したということになります。仙台大会は、ビッグマッチとして、ね、いつもは通常攻撃はサニーボヤージですけど、今大会はクロスオーバーというタイトルがついております。まあタイトルとね試合内容に関しては、まあそこまで試合内容、試合興行のテーマ的にはそこまで強く 結びつきはなかったかなというふうには思うんですけれども、まあ、クロスオーバーってなんだろうね。まあそのままですよ、クロスオーバー。こうバッテン、バッテンなんだろう。まあ最近ようやるのはね、あの漫画とかね、別々の作品の主人公が出会うみたいな。アベンジャーズなんかまさにそんな感じで。ある一定のね、こう境界線を越えてこう交わり合うみたいな感じなんですかね。うん、それがクロスオーバーですよね。まあそれなんだろうね。もはやでもその新しい価値観と古い価値観をねクロスオーバーさせてるみたいなところにも取れるのかなと思いつつ、うん、でもな、だいぶ新しかったと思うんだよな、この工業。まあまあまあ、そんな意味はですね、いろいろこっちが考えればいい話で、特にあの強く提示はされなかったんで。はい、早速レビュー行きましょう。いや、カードね、ほんと良かったんです。はい。それは急遽行くわなという感じでした。第1試合、スルーマッチ、LJ クリアリー、アレハンドロ、忍者マックは9分34秒。LJ クリアリーがアレハンドロ牛殺しで、仕留めました。アレハンドロ忍者マックは、GHC ジュニアも狙っていた、タッグチームです。最近ね、シングルマッチお互い組まれたりとか、それからこういう感じでね、対戦相手として向かい合うことが多くて、で、結局この試合なんか、ちょっとね、不穏な感じになっちゃって、せっかくいいタッグチームだったのにね、仲悪くなっちゃって大丈夫かなっていう。心配もありつつ、はい、試合を制したのは LJ クリアリーでした。この LJ クリアリーは、多分ですよ、イギリスに渡った稲村良樹が、あとその時は野沢ロンガムついてたんですけど、最終試験みたいなやって、ノアの採用が決まったと、現地採用組なんですかね、はい、知る人ぞ知る実力者らしいんですけれども、その実力者ぶりが本当徐々にですね、現れてきて、本当なんか見たことのないというか、ちょっとファニーな感じのムーブをいっぱい持っていて、もちろんその裏にはですね、堅実なテクニックに裏打ちされたファニーなので、ちょっと整っているという感じです。いや、これね、もう本当、どこに出しても、どのタイトルに行ってもですね、タイトルマッチ級の試合ができるぐらいの期待感は、作り上げてきてるかなという感じです。相手の実力が高ければ高いほどより実力を発揮できるとは思います。まあ悪い方すれば相手次第みたいなところになると思うんですけれども、はい、噛み合わせはですね、どんなレスラーともうまくできそうな感じがしましたよ。はい、です。まあこの試合 LJ クリアリーが勝ったんですけれども、まあフィニッシュはね、 LJ クリアリー牛殺しなんですよね。ちょっとまあ横に落とすタイプなので、後藤とは少し違う感じなんですけど、まあまあまあ技の形は完全牛殺しです。国内でもトップクラスに有名なレスラーがつなぎ技としてね、フィニッシャーとしては全く使ってない、中盤に出す痛め技みたいな感じで使ってる技をそのまんま、そんなにパワー要素がない方がですね、こうフィニッシュに使われるとうーんってなっちゃうんですよ。あ、牛殺しだ、後藤の牛殺し、かっこ後藤の牛殺しみたいな感じになっちゃうんで、ちょっとフィニッシュのインパクトは弱いんですよね。もっとなんかできそうな気するんで、ちょっとなんかガレバって思っちゃいましたけど、はい、とはいえまあいい選手であることには変わりはありません。 GLG みんなベルト持ってる中で、まあジェイク持ってないですけど、ちょっとね一人寂しそうな感じなのでね、頑張ってほしいですね。あとこの人に関しては、 LJ クリアリーに関しては、入場テーマ、まあジャケットにも、試合前に着てるジャケットにも、それからレガースにもね、 It's a beautiful life って書いてあるんですね。これ我々世代にはねよくわかる話で、Ace of Base っていうスウェーデンのね、ポップバンドというかポップグループの、曲であるんですけれども、まあもろこの曲で海外では入場してきてますと、まあ、日本で何で使えるのかよく分かんないですけど、全くです、これのコピー版、なんならボーカルない版ぐらいの感じの入場テーマを使ってるんですよね。もどかしい 小川がねロブゾンビの曲そのまんま使ってんだから LGA にもねこの曲使わしたってよって思うんだけど、なんか使用料とか高いのかなとか思ったりします。いちいちもどかしいからねあれですね。はい、さあ次第2試合です。第2試合はこの日お手すきの方々が集まった試合でした。チームの塩崎浩、モハメドヨネ、斉藤明俊、小峠敦弘樹、まあ一応チームのは揃い踏みという試合でした。対戦相手は曽山学、正木民也、稲葉大輝、早田瑛太。まあこの曽谷軍チーム曽谷、曽谷北宮稲葉に瑛太早田が混ざるっていう、ね、結構異質な感じでしたね。はい、かたやチームノアは、結成後初の、5人揃い踏みとなりましたが、15分8秒正木為也が弘樹を監獄固めで、タップアウトしておりますと。チームノアですね、各選手ここでは持ち味が出ていました。弘樹と小峠はタッグチーム、でかまあねがっつり鳴らしてるんで連携もあったんですけども、いやいやチームノアですね、こうチームノアとは言ったもののチーム感がないというか、それぞれ個がね、あのノアの戦い、ノアにおける戦いとか激しさっていうのを意識してるのは分かるんですけれどもみたいな感じなのがね気になっちゃいましたね。はい、ただ相手チームもですね、その普段から組んでる人たち5人っていうわけではないので、まあどっちも似たり寄ったりですねはい、まあその中瑛太と早田がひときわ歓声集めてたのが印象的だったです。まあまあ見せるもん見せていただきましたよ。ヨネのねあの迫力ある打撃もそうだし、塩崎浩のチョップも相変わらず走ってました。はい、あの塩崎浩は復帰以来ですね、かなりまあまあコンディションいいとは言えないと思うんですけど、この人の場合ね 100% になることはないと思うんですけど、チョップが走ってるっていうのはね一つ調子のバロメーターだと思いますから、はい、いいんじゃないでしょうかね。はい、第3試合、杉浦隆、丸藤直道、佐々木ウルカ VS、レアル谷口周平、ティモシー・サッチャー、サクソン・ハクスリーは12分43秒、チョークスラムを谷口のチョークスラムを切り返しての三角締めで佐々木ウルカが谷口から勝利しています。佐々木ウルカ、三角締めをでの、勝利、これで三立てですね。稲葉、それから春日部は誰に勝ったんだっけ、誰かに勝ちましたでこの日谷口ね着実にですね、あの倒すべき人をちゃんと切って取ってるという感じです。特にこの今ウルカはね三角締めで押してきてるわけですけれども、シャイニングトライアングル飛びつきの三角締めですね。中村慎介、こういう信仰のある、中村慎介から授けられたんでしょうかね、はい、飛びつきの三角やってますが、今までプロレス界で見てきたどの三角締めよりもやはりですね入りが深い、さすがファイターという感じです。はい、説得力十分、そらウルカの三角締めだったら締め落とされちゃうわなという感じです。とにかくこの三角締めの入り方のバリエーションをですね、たくさん持てば持つほど佐々木ウルカの試合っていうのは面白くなるのかななんていうふうに思いました。春日部大会ではちょっともう一回見ておきますかね春日部大会のちょっとね今引っ込めちゃったんで、カードもう一回見直しますけど、結構印象的だったことがありまして、それが何かっていうとですね、春日部では、そうですね、杉浦佐々木ウルカ VS、丸藤の道宮脇純太で、宮脇純太からシャイニングトライアングルで勝利してました。この試合ですね第2試合で、ま、行われたんですけれども、まあ会場端っこでは、まあ、この試合だけじゃなかったんですけど野沢論外が見守ってました。それから逆サイドで小川義成がですね最高峰から見守ってました。さらに次の試合じゃないか、この後の試合でまだ出番を控えている清宮海斗がついたての奥からですね、入場ゲートのついたての奥からですねこうちょっとついたてを開けて見てました。まあ、ノアの仕切り、それから 技術の根幹、そして、道場でプロレスを教えてる人この3人がですね見守っている。さらにはノアのトップ選手、ノアの本当ザ・ノアの丸藤直道と杉浦隆、この2人が、脇を固めている。まあこの日はね丸藤は対戦相手でしたけど、もう完全なですねもうバックアップ体制を整えて佐々木ウルカですねやってるわけです。この日も、まあ、仙台では杉浦隆史丸藤と組んでるわけですね。このシリーズ、帯同してます佐々木ウルカは。やっぱりこの辺は今までの MMA ファイターとかとちょっと違うところで、本気でプロレスに取り組んでくれているのが伺えるので、まあプロレス側の人間からしたら嬉しい限りだし、プロレスラー佐々木ウルカっていうのが非常に楽しみなわけで、まあ一発のね、ファイターではなくメジャーでね UFC で活躍してたトップファイターの一人ですし、それから普通のまあなんだろう、新弟子さんとはやっぱ違うので、それなりのプッシュは入ると思うんですけれども、まずそういう選手が地方興行にもしっかり帯同して試合をしてるっていうのが嬉しいですよね。まあパッと思いつくのは小川直也とかね、北尾浩二とか、別ジャンルで名を成した人がプロレスに来た時にどうだったかっていうのを思い出すと、やっぱり佐々木ウルカ級のねスターがこれだけのことをやってるっていうのは本当ありがたいしね、嬉しい限りだし、であればねしっかりと育て上げてほしいなと思うんですけども、体制は十分ということをお伝えしておきたいなというふうに思います。稲葉、宮城、谷口、この辺はもう早くも追い抜いてますから期待ですね。はい、期待が膨らむ話はこの後もありますが、今大会レビューの後にちょっとお伝えしたいと思います。それから第4試合、清宮海斗、大岩良平 VS 小川慶成、大和田優です。清宮もほぼ今大会とかこのシリーズはノーテーマ状態です。まあ大岩とのタッグをとにかく磨きをかけているというところもあります。試合見るたんびに、新しいことに挑戦しているのは伺えるというか、いう感じで、とにかくこのタッグの連携とか絆っていうのは高め合ってるなという感じでした。対するチームは小川ともかくですね、小川の脇には大和田がいるんですね。ノアの未来を担う、若手選手です。まだデビュー1年も経っていないというのに、この人たちに囲まれてしっかりと自分の持ち味を出して思いっきりぶつかっていけてるというのは本当に素晴らしいと思います。ね、こんだけの人たちに囲まれたら少し遠慮とかね、緊張して動きが硬くなるとかあってもいいと思うんですけど、全然ないですね。まあ、これはきっと我々の見えないところで積み重ねをしっかりしてきてるからこそだと思います。まあ、思えばですよ、今はどこか遠い星になってしまった、狐になってしまった矢野康隆選手なんですけれども、はい、このね、いや、まあ、かついた矢野もですね、ちょっと同じような感じを感じさせるというか、こう物おじしないというかね、いう感じ。いや、頼もしいですね、ノアの新人は。早く同じぐらいのキャリアの外の選手と交わらせてあげたいと思うような。はい、自信ぶりでした。まあ、とにかくですね、この日は13分31秒変形タガドロバー AKA サイクロンカスケードで清宮からフォールを奪われたわけですけれども、はい、こういうね大技でフォールを、先輩レスラーからフォールを奪われるっていうことも着実に成長の証だと思います。試合でちゃんと見せるもん見せてればね、雑い扱いはされないというか、逆エビ逆肩エビで先輩レスラーから負けるような選手はなくなってきていると言えるのは間違いないと思います。谷口とですね、ここ数回、シングルを組まれることが多くて、なぜか谷口はですね激硬いレスリングを披露するんですけれども、よく見るとですね少しずつ進歩してる感じがあるんですね。前の試合ではこういうところができなかったけどこれができるようになってますと、ここまではいけなかったけど次の試合はこっちもできるようになってますみたいな、本当ちっちゃいこんまいところなんですけど、 い、積み上げができてきてるんで、その辺はしっかりやってんのかなとかちょっと思いながら、はい、でもこの日はねしっかりとスポットが当たってました。本当ミッドカードで、注目度も低いカードではあったんですけれども、はい、こういうきっちりちゃん、大雑把で申し訳ないんですけど、ちゃんとした試合をですね見せていただくことができて、まあしっかりと丁寧なレスリングと、はい、それからしっかりとした見せ場があった試合、面白かったですね。はい、いや素晴らしいですね。こういうのがあるからノアは真に至るというかいう感じです。まあ大岩良平なんかはね、いつか新日本プロレスに帰ってしまうんだと思います。地に足のついたレスリングが見れるのはノアだけ、ね、新日では見せない、あえて見せないんだと思いますよ。なかなかこういうのね見せてくれる方いないんでね、ノアに、ノアじゃねえ、新日戻ってもこういうレスリング見せてくれたら言うことないし、見せなくてもあの裏打ちがちゃんとあるっていうのね我々は知ってますから、はい。まあ、先だって1月28日に大阪で小川義成とシングルやって負けちゃったんですけど、そこでもねちゃんとやってましたから、はい。本当いつかやっちゃうか分かんないですけどしっかり見ておきたいですね。はい、お次第5試合、ジェイクリー陽平忠介 VS これだ藤田和幸近藤修司宮脇ずんだ、わあ、15分42秒ジェイクが宮脇から、バックドロップで、勝利をしております。この試合の一番の注目は、ジェイク VS 藤田和幸、いやあのやっぱり藤田強いっす頑丈、だいぶですね聞き分けのいいプロレスをするようになった藤田和幸ではあるんですね。それこそ相手をいびるような、相手の印象を悪くしてしまうような押さえつけるようなレスリングはしないんですけれども、みんなが藤田に期待しているものをしっかり藤田自身が見せてくれて、ね、頑丈な体を使ったぶつかり合いとかっていうのを見せてくれるようになっていういわば余計なことをしなくなった、まあ、その余計なことがね藤田の良さだったりするんで、ちょっとマニア的にはねそういうのを見せてよ、たまには見せてよとかね、なんならこの日の自衛会手にやってよと思う部分なきにしもあらずなんですけど、まあ、この日そういうのはあんまりなくて、はい、ジェイク相手にあのスーパーヘビーの試合をしていました、うん、ノアはねあのどうしてもトップ選手がですね決して大きくない方が多いので、この2人の試合っていうのはよりクローズアップされがちなのかなというふうに思うんですけれども、しかしですねこう体格で圧倒、これまでいろんな選手を圧倒していたジェイクが、藤田相手だとショルダータックル合戦で自分が走ってる側だろうが止まる側だろうがですね吹っ飛ばされるっていう、一歩後ろに下がらされる、改めて藤田和幸の凄さっていうのを感じさせられましたね。この人もね、今おとなしくしてますけど、牙向いたらすげえよっていう感じで、シングルでもね見たいななんていうふうには思いました。はい、そんな試合なんですけども、ビッグスポットがありまして、ね、ここのところ頑張るマンで、師匠の近藤修司からは、ギブアップ禁止令を通達されているので、どんなに厳しい技をかけられてもギブアップをしません。普段だったらどう見てもフィニッシュになってしまうような逆エビ、ね、を食らってもですね耐える姿っていうのは本当に心を打つわけですね。でこのなぜかですね腰をしこたまずんとは攻められるんですよ。なんだけど逆転技がいつもねあのミサイルキックなんですね、正面飛びの。それも腰痛いやんっていう、本当ね最近の宮城ずんとの頑張りっぷりにはですねあのもう拍手しかないですね。でこの日はキャメルクラッチをかけられてて、どうにもこうにもジェイクにねキャメルクラッチかけられて、どうにもこうにも逃げられないと、最初逆エビかけられてて、当然近藤と藤田は助けに入ってきてくれなくて、でジェイクが気ぃ利かしてというか、お客さんにお前の顔見せれるようにしてやるよっつって見てキャメルクラッチに切り替えるわけです。ここでも腰が痛いです。でなかなかギブしないんですけれども、ちょっと業を煮やした藤田がですねリングに入って、おもむろにですね いつも試合前に配っている赤マムシ、マムシドリンクをですね、試合中にあろうことか宮城ずんたに飲ませるって、それって反則じゃねえのという心配は置いといてですね、これでパワーを得てですね、ずんたがロープブレイクになるんですね。ちょっとふざけてはいるんですけれども、いや藤田ならではのビッグスポットが来ましたね。まあそこで力を得た、宮城ずんたはジェイクリーに向かっていくんですけども、最後ね、あのミサイルキックを放ったところで、逆にあのジャイアントキリング2リフトで迎撃されてしまいました。これがすごいカウンターでね、バチコーンと入ってからのバックドロップ、体はもうね水平に落ちてるんですけど、とにかく高い、ジェイクが持ち上げてからさらに背伸びをして、すごいスピードで叩き落とします。前日時代もこの形のバックドロップはやっていました。当時はですね、ちょっとジェイク角度浅いんじゃないっていう感じもあったんですけど、少し見せ方に改良を加えてくれてるのも相まってですね、はい、フィニッシュとして申し分なしでございます。はい、バックドロップで、ジェイクが、宮城ずんたから勝利をしております。ジェイクは藤田にジャイアントキリングを決めてましたが、藤田がね全く微動だにもしてなかったのはちょっと受けましたね飛べやって、はい、です。さあ、ここからタイトルマッチですよ。第6試合、GHC ジュニアヘビー級選手権チャンピオンダガ VS チャレンジャー大原はじめです。ダガがですね、あの大原をイージーな相手とみなしまして3分で仕留めると言ってました。前日の春日部大会では、タッグ待ちながら1分41秒で仕留められてしまった大原はじめなんですけれども、であればですね、この日の大原の勝つ確率というのは上がったかなと思いながら会場に行きました。実際、3分で倒されない戦略を持って大原はじめは臨んでいました。そして3分超えをしたところで、ダガが少し冷静さを失ったところにつけ込んでいくという試合展開だったのかなと思ったんですけれども、そこはさすがのダガチャンピオンですね。そんなのじゃどうしないと、普通にですね、相変わらずの強いプロレスをお見せいただいたという感じです。一進一退とまではいかないんですが、大原がね結構食い下がっていました。終盤には大原モメンタムもですねかなり引き寄せて、大原勝てっていうムードに高まったんですけども、最後は15分40秒だからディアブルウィングスで勝利しましたと。試合中ね大原コールも起きるぐらい本当に盛り上がりました。大原の背骨攻め、ムイビエンをゴールにした背骨攻めっていうのは冴え渡ってましたし、それから得意技のケプラドーラコンヒーローと見せかけてのエメラルドフロージョン、超大技も出ましたね。ですが負けちゃいました。ちょっとね火つくのが遅かった部分もありましたが、このエメラルドフロージョンが出たあたりからはもう大盛り上がりという展開でしたね。はい、ちょっと気になったのは間ですね。チャレンジャーなのでとにかくガツガツいってほしいし畳みかけてほしかったところが、ちょっと待っちゃったりと、これもダガがチャンピオンであり厳しい攻めをしていたから畳みかけられなかったと受け取るべきなのか難しいところですけど、試合全体のテンポもねそこで落ちちゃったんでモメンタムがつかみきれなかった感はちょっとありましたが、うん、とはいえですよ、あの終盤本当クロージングストレッチはね素晴らしかったですね。最後ムイビエンクラッチ、では勝ったと思わせる瞬間もあって、惜しかったですね。だが、そんな大原はじめをしっかりと退けて、3度目の防衛に成功しました。本当にですね、あのフィニッシュがちょっといまいちうーんっていうこれさ、サルバーヘでオリエンテも同じフィニッシュだったよね。ダブルアームのコードブレイカーやめた方がいいんや、盛り上がんねえからとフィニッシュのあれが見栄えが一番の問題点だがみたいなフィニッシュが一番問題なんだがっつってねえぐい技なんですけどね、うん、はい、盤石です とはいえ盤石のチャンピオン、本当に誰が挑戦して誰が倒すんでしょうね。とにかくここまでの間にね、勝ってきた相手が強い相手ばっかだし、大原はじめも、ここまで挑戦してきた、だがと相対してきた人とは違う戦略を持って、勝利一歩手前まで近づいたのに弾き返されちゃったんで、本当どうするんですかねと思ったんですけど、一人いるじゃないですか、ノアジュニアには期待の星がね、長らく欠場してますけど、そろそろ帰ってくるんじゃないのあの人ね、はい、誰かってそんなのは愚問です。お次、第7試合失敗かかってジェッジタッグ選手権です。チャンピオンアンソニー・グリーン・ジャック・モリス、VS チャレンジャードラゴン・ベイン・アルファルフ、まあもう言うまでもね、マッチオブザナイトです。セミファイナル、まあこの試合が決まってだからこそ仙台に足を運んだと言っても過言ではないというか、メインありきではあるんですけど、この試合が決まったことでさらにブーストがかかったかなという感じです。はい、ドラゴンベインアルファウルフはジュニア、まあアルファウルフジュニアなのか説はありますが、ジュニアチーム直近でジュニアタッグに挑戦しているチームが、ヘビーのタッグにも挑戦するという感じでした。本当にねすごい試合でしたよ。まあ、総括まずは先にまとめちゃうと、21分46秒、ジャック・モリスがドラゴン・ベインをタイガードライバーで仕留めて、試合が終わるわけですけれども、なんつうかな、あのベイ・インディーというか、本当あの海外ですげえ試合があったよっていうのを聞いてみて、面白いこれ日本でもやってくんねえかなみたいな試合を先に日本でやってくれたみたいなだからね、本当あの倉庫系プロレスとか米インディープロレス大好きな方、あっち系のプロレスが好きな方はね、本当見てほしいです。マジモリモリだから、もうなんだろう、ケレン味しかないというかね、すごい試合でしたよ。はい、とにかく連携技がね、いや継ぎ早で1段目がヒットして2段目がヒットする間がないというかテンポが速い、はい、連携が良いで、タッチ際に前後にですねしっかり連携挟んで、その攻めてる側がねモメンタムしっかり掴む、それから逆転の時も、そういうこう連携技とかね、タッグならではの場面で盛り上げるみたいな感じなんで、あ面白いですよねそれはね。はい、いっぱいですね面白い要素あるんですけど、ちょっとね時系列はちょっとこれあのなんだろう、カテゴリー分けしちゃうとずれちゃうんですけど、ご容赦ください。とにかく見てくれで、見てまだ見てない人は、あそんなのあるの、じゃあこれ楽しみにしてみようって思ってもらえばいいし、見た人はあったよねうんうんって思いながら聞いてくださいよ。はい、まず1、場外弾がバカ多いね。21分の試合の中に、場外弾が 1,2,3,4,5,6,7 回、ね、単純計算したら3分に1回場外弾出てるわけです。アルファウルフ順番にいきます、ね、アルファウルフのセカンド通り抜けのトペコンヒーロー、はい、しかも体でかいから威力すごいしね、はい、です。最近この技もねやる人増えましたね、ほんとね、超高難易度とは聞いてたんですけどね、俺がかつて見てた頃はシリューしかできなかったですよこの技それからドラゴンベインの、飛び乗り反転式ケブラダ、これ久しぶりに見ましたね。リング走り込んでセカンドロープを踏み台にしながらトップロープに飛び乗りながら反転してケブラダ決めるとわかる？見て。それから、GLG がも頑張りますね。AG がトルニージョ出します。それからジャック・モリスがムーンサルトアタックします。なんかちょっと低くて速いからね、ほんと気をつけてほしいなと思うんですけど。はい。それから、ロス・ゴロペアドレス、ベイン・ウルフの、一番の、ね、人気技というか、はい。ウルフがカタパルト、になって、ドラゴンベインをパーンとね持ち上げてのトペコンヒーロー、これ出ましたね。さらにほんと終盤の終盤にアルファウルフは、対角線の 対角線走りのトペコン、それから一番最後はね普通のトペコンヒーローっていうノータッチですけど、これ決めるともうトペコン何回出てんだって、トペコン 1,2,3,4 回、むちゃくちゃだな、はい、こんだけ出ました。これ以外にもねビッグスポットがあるのが本当すごいです、この試合面白かった要素2つ目、天丼、ね、同じこと2回やるやつです、天丼ってやつ、はい、これ天丼多いんですね。で天丼した時はあの同じことを2回やるんじゃなくて1回目ヒットしたら2回目は、カウンター取られる、1回目ヒットしなかったら2回目ヒットするみたいな感じなんですよね、まあ、ほとんどカウンターですけど、だいたいこの試合は天丼した時は次のカウンターやらビッグムーブにつながるみたいな感じでした、ちょっとね抜き出しましたよ、GLG の連携であるジャック・モリスが、トイメンで相手を横に持ってねコンプリートショットですね、で AG がミサイルキックしてコンプリートショットの補助をすると、あ勢いついてねすげえんですよ、はい、これ決まった後にはカウンター取られちゃいますよと、これビッグスポットですね。春日部でもやったんですけれども、この体勢に入るんだけれどもコンプリートショットの体勢に入られそうになったドラゴンベインがあのオスプレイのクルリンライガーボムみたいな感じでこう体勢を入れ替えて、で、コーナーに登ってる AG にジャクモリを投げつけて、でジャクモリがうーってこう中腰になってるところを踏み台にして、しかも前方回転のねあのでんぐり返しの踏み台にして、飛びついてコーナーで痛がってる AG にフランケン決める、これわかる踏み台式なだれ式フランケンみたいな感じで決まりますよと、それからドラゴンベインのその場ムーンサルトとか、それからマトリックス避け、それからロスゴルペの連携の肩乗り式ムーンサルトなんかも決まった後2回目、同じ技やって、はい、カウンターに取られます、はい、それからすごかったのがあと2つありますね。これカタパルト式なんですけど、対角線走りであのカタパルト式にですねアルファウルフが寝っ転がった状態で足で走り込んできたドラゴンベインの勢いをつけてキャノンボールを決めるっていうのがあるんですね。で、これ一発は決まるんですけど2発目カウンター取られた時はカタパルト式キャノンボールで突っ込んでったベインを AG がキャッチします。でそのままスタイルズクラッシュの体勢に入る、で寝っ転がってるウルフに、ジャック・モリスが、フロッグスプラッシュジャックフライフローを決めて、非公式名ですよジャックフライフロー、ジャックフライフロー決めると、で、スタイルズクラッシュを AG が決めるという流れですね。このスタイルズクラッシュね、なんなら倒れてるウルフに決めてほしかったぐらいですけど、はい、ウルフが逃げちゃったのかなとか思いながら、はい、こういうビッグスポットありました。それから、同じようなシーンでこの日ねカタパルト式、キャノンボールもあったんですけど、この飛びつきフランケンっていうのがあって前方回転しながらのフランケンがあったんですが、これをですねアルファウルフがポーンと跳ね上げて前方回転したベインがコーナー上に立ってるエイジに向かって、捕獲からのスーパーフランケン、カタパルト式スーパーフランケンみたいなのがあってね、もういろんなものが天丼天丼のさらにこう最後穴子丼みたいな違うの混ざってきたみたいな感じになって、もうすごかったです。はい、それからおばばばばすごい今お家の外で雪崩が起きましたはい、雪すごいね、はい、でなんだっけ、あこの試合のすごいこと3つ目、とにかくですね AG が起用、トリッキーさ大爆発しましたね。アンソニー・グレイン、もうノア来てからね、ずいぶん経ちましたけれども、来る前に、ちょっとこの選手、どんな選手なんだろうと思って見たときに、YouTube でいろんな試合見たときに、こう、女子選手とか、それからいろんなタイプの違う選手を、どんな選手と試合しても、そつなくですね、こう、サクッとまとめてくるタイプだったんですね。 どんな相手にも合わせることができる万能型の選手だなと思ってたんですけど、このルチャーブラザーズ、むちゃくちゃなルチャーブラザーズ相手にもですね、しっかりとついていけるんですね。はい、あのこの人がいたからこそ、まあ、当然なんですけど、この試合あの大盛り上がりというか、今年トップクラスの試合になるんじゃないかというぐらい、はい、面白くなったのはこの人のおかげかなというふうに思います。で、自身のトリッキーさも大爆発してて、あのロープリバウンドのパワーボム、これもね口で説明できないんですよね見てくれとかね。それからあの M83 っていう M83 か、っていう、分かりやすく言うと和藤のなんとかメンテエシエンテメンテだっけ、十字架固め落としみたいなやつのちょっと変形版みたいなを決めて、返されたとこ逆エビン固めるみたいなね、こうムーブとか、それからカナディアンデストロイヤー食らいつつの逆打ち被弾とかね、カナディアンデストロイヤー放って起き上がったとこに今度走り込んできたアルフールの逆打ちつの、十字架固めボムみたいなやつ食らうみたいな、何でもできんな本当な、はい、という感じでした。ね、すごかったです。もうとにかくで、この試合一番のビッグスポットはこれ語らねばなります前、タンデムシューティングスタープレスオブ敵同士試合終盤ですね、もう入り組んでて誰が誰権利があるか分かんない状態でした。ドラゴンベインと、ジャックモリスが権利がある状態で、ジャックモリスがリング外に出ちゃいます。でタッチしてるように見えたんだけど、レフリーはちゃんと見てて、ジャックモリとエイジはタッチしてません。だけどドラゴンベインとアルファウルフは、AG に権利があると思って AG をいたぶるみたいな展開でしたね。で、いろいろあってリングに戻ってきてアルファウルフが倒れている、それから、AG が倒れているという状態で、ジャックモリスと、ドラゴンベインがそれぞれシューティングスタープレスを放ちますと。両者権利持ちなので、それぞれ権利のない相手にシューティングスタープレスを放って、フォールを奪ったつもりだったんだけど、実は権利持ってるのはベインとジャクモリでしたみたいな感じで、フォールの状態でカウント取られませんみたいな、両者向き合ってます、おい、じゃあお前とやったるわみたいな感じになってからの、ベインのカウンタースパニッシュフライ、それから、手を持たないメイドインジャパンみたいな、もうねポンポン技が出ます。こっからスピードアップです。で、仕留めにかかったコーナーのボール、ドラゴンベインを止めに入った AG が来るんですけど、それをさらにねリバースフランケンで切り返す、ポイゾンベインかで切り返す、切り返しで、技決め終わって AG に権利持ってるもうややこしいよ、ジャクモリが、グッドルッキングに決める、グッドルッキングに決めたジャックモリスに、ウルフがランニングヘッドバット決める、で、外で伸びてる AG を分断すべくアルファウルフはトペコンする。分断となるとですよ、ドラゴンベインこれ行くんじゃねって感じになるじゃないですか。で、最後ツイスターベイン、またシューティングスターを今度はジャックモリスに放つんですけど、ジャックモリスが剣山立てる、からのタイガードライバー、切り返し裏からな、切り返さあキックアウトしてからのグッドルッキングにからのタイガードライバーでジャックモリスが勝利。いやもうすごい、もうモリモリですよ本当に、はい、ということで大盛り上がり、ビッグスポット連発、見る人によっちゃですね、触笑気味になってしまうような、試合だったんですけど、これが21分46分詰め込まれてるんです見たくなったでしょ、見てない人、ほんと見た方がいいよ。このために1ヶ月レッスルニバース900円契約してもいいぐらい、解約すればいいじゃん、っていうか最初タダだから、契約しない人この試合見るためだけに契約してもいいと思う、ね、はい、そのぐらいおすすめできる、はい、ビッグスポットマッチ。最後は JLG がですね、勝利してフィニッシュということになりました。この後の展開はまた後ほど。いやーすごいな、ちょっと 軽く抜粋しようと思ってね、試合見直したんです、この試合だけね。だけどこんなになっちゃう。はい、そしてメインイベントです。これ見に来たんやで、 GH ヘビー級選手権チャンピオン剣王 VS チャレンジャーイホデドクトルワグナージュニア、です。この日本当にね、どっち応援したらいいかわからない、感じだったんですが、両者応援しつつも、やはりどっちか、どちらかというとワグナーにね、気持ちが傾いた状態で見てました。当然プレビュー撮った勢いもあってですね、それから改めてメキシカンのフラッグシップタイトルホルダーが、3大メジャーで出ていないということもあったし、さらにこの日はですね、ワグナー入場してきてもう正装だったんですね。ワグナー家伝統のコスチューム、後で確認したところによると、リストバンドにはシルバーキングって書いてありました。もう亡くなられた方なんですけれども、お父さんドクトル・ワグナージュニアの弟さん、だおじさんですよね、はい、これにね気づいたらですね、ワグナーのムーンサルトの意味が増しましたね。シルバーキングは日本にも来て、結構試合してるメキシカンレスラーなんですけど、ルチャドールなんですけど、ムーンサルトもね本当綺麗でしたね。あの気をつけみたいな姿勢にムーンサルトの途中になる、思えばワグナーそうじゃないですか、ね、しかもこの日も真っ白のねワグナー家伝統のマスクだったんですけど、半分ワグナージュニアで半分シルバーキングらしいんですよ、だったらしいんですよ、わかんないけど確認してないから。だからモッキーがそんな的なことを言ってました。いや、こんだけね、背負ってきたらね、ワグナー勝つわな。はい、ということで、29分37秒、ワグナーがムーンサルトブレス、ベストムーンサルトエヴァーで、あれもね、なんか、名前ベストムーンサルトエヴァーじゃなくて、なんかつけたいっすよね。ステップアップ式、三段式の、ムーンサルトブレスで、ワグナーが勝利しました。いやー、まあね、実際、セミファイナルがもうすごかったんで、この試合ですね、完全食われちゃいました、はっきり言って。で、実際ちょっと重めのタイトルマッチにしようとしたのが何なのかわからないですけど、ややスローで、両者がなかなか起き上がらない時間が長かったです。前の試合ありきで見ちゃってる部分もあったかと思うんですが、その辺でですね、ちょっとテンポが悪かったかなというふうに思いました。指導感はありましたし、なんだろうな、両者の実力が拮抗しているという描きではあったと思うんですけれども、そのせいでややですね遅くなってしまったというのがもったいなかったです。間詰め詰めで25分ぐらいでね、やったらもっと面白かったのかななんていうふうに思ったのが惜しかったんですけど、まあそんなね、こんなマニアのクゾマニアのザレ事は置いといてですよ、はい、とにかく2人の人気が素晴らしかったし、ノアの、トップ人気トップ2による、GHC タイトル戦っていうのは本当に面白かったと思います。両者出すもん出し尽くして、やったので、テンポは悪かったですけど、はい、至高のタイトルマッチになったのかなというちょっとフォロー気味だな苦しいと、はい、思います。まあこの試合は何よりもですね、はい、飛ぶ鳥を落とす勢いの剣王に対して、ワグナーが挑んでしっかりと誰もが納得いく形で、剣王を倒したということだと思います。正直ですよ、剣王がここで負けるとは思ってなかったです、ね、ノアを、次のステージに持っていくためにも剣王がチャンピオンであってノアを引っ張っていくことが大事だと思ってたし、その資格を手に入れて改めてね、剣王が突っ走っていくんだと思ってたんです。またも短命政権に終わってしまった剣王、ね、苦しいは苦しいですけど、まあ、ただ負けた相手がワグナーじゃしゃあねえかなという感じでした。試合終わった後ね、いろいろ一緒に観戦するしていたお知り合いの方たちとも何人かとお話しましたけど、さすがにみんなワグナー勝つと思ってなくて、正直ですね、ワグナー勝ったよっしゃより、うわワグナー勝っちゃったみたいな、勝っちゃったよっていう思いの方が先立っていたっていうのが正直なところですね。ここに関しては同感でした、とはいえ、ワグナー GHC 体感っていうのは本当に嬉しい限りです。まあノアに来て 何年ですか自分で振り返ってあれですけど5年4年5年間1年空いてたけどね、間あのしっかりとですねあの成長する様とかそれからそのなんだろう一回日本に来たら随分長いこといるじゃないですか。そんだけあの日本のプロレスに身を捧げてくれてる姿を見続けてきた身としてはこうこの体感っていうのは本当に喜ばしいことで、はい、そして戦いぶりがそれに足るあのチャンピオン足る有資格者であることを証明し続けてきたのであの煽り V でもねこの挑戦は遅すぎたぐらいだみたいなことがありましたけど、はい、そのまんまその通りの試合ぶりで、はい、チャンピオンになれました。新日本全日本ノア、メジャー3団体旧メジャー3団体でも初のメキシカンのフラッグシップチャンピオンとなりましたし、ノアの GHC の歴史で見ても、2人目の外国人チャンピオンとなりました。本当にねあのこういうなんだろう資格っていうのは誰かから与えられるものじゃなくて自分で勝ち取るもの、本当にワグナーが勝ち取った栄誉だと思います、ね、ブッシュだなんだって言い方もしますけどやっぱり、うん、誰かが言ってたんだよなツイッターで別の選手ですけど Not given ってアンドって言ってたんですよ。これ AG かなギブンじゃなくてアンだよっていうのをね言ってました。本当その通りだなというふうに思うし、本当にねこのねワグナー政権っていうのもねあのイホデドクトロワグナージュニアのことでちょっと言いましたけど、あえてナショナルの大崎のことを第一次ワグナーダイナスティと俺は言いました。第二次来ましたよ。はい、伏線一応貼っといたんやでっていうことで、はい、ワグナーのこれからに期待したいというふうに思います。なんですが。そんな死闘で、感動の体感ビッグサプライズの体感をした後にジェイクが出てきやがりまして、いや惜しまねえなと。まあねジェイクの挑戦がちょっとちらついていたのでジェイク拳王2よりはっていう気持ちもあったので、まあこのマッチメイクに関しては何の異論もないんですけどね、ビッグマッチがまだまだいっぱい控えているというのに消費スピードが早すぎる。しかもこの試合行われるのは3月31日の後楽園ホールです。これまたびっくりです。そんなタイミングでね、誰もが予想しえなかったタイミングでの開催、間には、熊本とかね、それから名古屋っていうちょっと大会場でのねビッグマッチタイトルマッチをやるような会場での試合も挟んで、あと横部かもう挟んでのタイトルマッチ決定だったので、まあまあまあ盛り上がること間違いないんですけど、そこでええんかっていう状態です。はい、そんなこんなで仙台大会あの大盛り上がりで終わりました。いや本当ね、いろいろ会場であのトレーディングアクスタをね交換してもらったりとか、それからねあの普段お世話になってる方にいっぱいお会いしたりとかね、それからまあ徳のプゴトでは仙台行ってこいっつって押していただいてこの日持っていた新日本のチケットを引き取っていただいた方とかいっぱいいろんな方に支えられて行ってきた仙台大会、大盛り上がり、本当充実、行ってよかった大会となりました。はい、この後のカードについてはまた別回でお話ししたいと思います。続くということで、今日は一旦ここで締めさせていただきたいと思います。ちょうど1時間、はい、この Spotify ポッドキャストの収録ギリギリまで引っ張らせていただきました。はい、じゃあ今日はこの辺でおしまいです。ワグナー第二次ワグナーダイナスティ楽しんでいきたいと思います。それでは今日はこの辺でありがとうございました。